本日紹介するスースニュースはこちらでございます、はい、日経新聞の7月13日のニュースです、はい、川崎重工、岩谷など国内初の高圧水素導管を整備、うん、JFE 園児が建設ということでございます。またですね、川崎重、昨日ひばりのニュースを取り上げましたけど、今回また川崎市の臨海部のニュースでございますね、はい、あの前から噂になっていた、うん、扇島です。
扇島、
川崎港祭りで我々も以前ね、はい、伺いましたけれども、はい、この川崎港、川崎の港にものすごい日本最大のこう大きい液化水素タンクを建造中と、5万立方メートル
水素タンクね、
うん、ただの水素タンクではなくて液化水素タンクです
ね、
はい、なのでここから、ここに貯めとくと、海外、例えばね、海外から輸入した水素、液化水素をここに貯めておいて、うん、じゃあ貯めた後どうするんですかという話なんですけど、うんうんうん、これはパイプラインでね、こう町に水素を送る必要があるわけなんですよ、うんうんうんね、でそれで町に供給していく。で例えばこの間前回喋ったこのひばり水素の電車とかに水素を充填したりとか、うんうん、していくわけなんですよね。
水素ステーションに運んだり、
水素ステーションに運んだりするわけなんですよ、うんっていう、今回はその運ぶためのパイプの話ですね、うん、ということでもうちょっと見ていきたいと思いますが、川崎重工や岩谷産業などが出資する日本水素エネルギーで、これね JSE って感じですね、うん、JSE 日本水素エネルギー、うん、という会社かな、うんうん、出資してる会社は13日、はい、川崎市臨海部に整備する国内初の高圧水素パイプラインに関して、はい、JFE エンジニアリングと設計建設の契約を結んだと発表した、うん、これまでもですね、この水素パイプラインというのはありました、
はい、
例えば晴海フラッグ、
はい、
わかります？
晴海フラッグは行ったことがない。
行ったことない。でも場所はわかる、なんとなく、
うん、
晴海フラッグ、
晴海ふ頭、
晴海ふ頭、そこではマンションがあるんですけど、はい、あるマンションがあるんですけど、はい、そのマンションに水素送ってるんですよね、水素ステーションから。
ああ、なんかそれ前聞いたね。
そうそう、僕もちょっとイベントさせていただいたんですけど、はいはいはい、でもそれはね、低圧なんです。
低圧、
はい、
お、
じゃあ低圧と 高圧何がどのぐらい違うかっていうと、何が境目かっていうと、一応10気圧が高圧と基準と言われているいますね。
だから流量が違ってくるってこと？
いや、流量とはまた違います、流量っていうのは1秒間に流れる量、
はい、
で圧力っていうのはこの体周りが、例えばさ、うん、めちゃくちゃでっかいパイプに1っていう量の水素が流れてるのと、うん、めちゃくちゃ細いパイプに1っていう水素が流れてるのと、うん、流量は同じじゃない。だけどどっちが圧力が、
細い方が圧力が高い。
高いでしょ、うん、そうそうそうそう。だから圧力と流量っていうのはまた関係はしてるけど別ということなんですよ、うんうん、で高圧なんで10気圧、うんうん、私たちが普段暮らしてる気圧の10倍の圧力で水素を送るっていう方が、もちろんこう流量も多くなるんですよね。同じパイプの太さであれば圧力が高いほど流れる量は増えると。まあ、実際に水素社会でガンガン水素使っていくってなったら、うん、もう今ね、そのハルミフラッグとかでやってる低圧、
うん、
まあ、低圧って言っても多分 2,3 気圧とか、うん、まあ、多分8気圧ぐらいまでいってんのかな、ギリギリぐらいまでいってんのかもしれないけど、うん、それじゃ足りないわけですね。
なるほど、
うん、なんでガンガン送りたいために高圧のパイプラインが必要ですということでございますね。でそれを作りますよと、 JFE エンジニアリングと、うん、設計建設の契約を結んだということですね。
JFE
エンジニアリン グ
は
日本製鉄ですね。
初めて聞く名前かな。
あ、でも JFE はもともと、これ日本製鉄はあれですよ、この扇島で工場を作ってた、
う
ん、まあ、製鉄会社さんですよね。でもエンジニアリングなんでまたもうちょっと違うんでしょうけどね、うん、その JFE さんのグループ会社って感じですね。このパイプラインの総延長は約 4km、 レゾナックの川崎事業所がある扇島で水素を作り、
うん、
あ、作るんだね。まずはね、対岸の JFE スチールの製鉄所跡地で、25年5月から建設中の液化水素基地に供給する。 あー、そういうこと。はい、
液化水素基地ができるんだ。
それがさっき言ってたあの5万立方メートルの、
あー、なるほどね、
液化水素基地ですね。タンクがある場所ですね。
そこに運んでいく。
あ、面白いですね。でもイメージはタンクから町に送るのかなと思ってたんですけど、まあ、最終的にはそうなのかもしれないけど、一旦扇島で水素作り、扇町だ、
作って貯めるっていう、
ね、タンクに貯めるんですね。
うん、
だ、海外から持ってきた液化水素をタンクに貯めて、それを町に送るのとはちょっと流れ逆ですね、これね。一旦扇町、レゾナックさんの扇町事業所、川崎事業所にある扇町で水素作ると。まあ、あれなんでしょうな、このレゾナックさんも多分水素を出すような工業製品とかをやってるんじゃないですかね。
なんか前にそのそこ扇町のとこ行った時に、
はい、
あの羽田空港とかにもなんかこう使うとかっていうような、
あ、そうそうそうそうそう、
模型とかなんかそんなんがあったような、
そうそうそうそう、川崎臨海部で ね、ここに貯めたところを川崎、もちろんその液化水素タンクとんでもない大きさなんで、うんうん、いろんな結構広範囲に水素供給できる能力があるんですよ。だから羽田の方とか、
うん、
あ、そっちの方にも送ると、川崎臨海エリアですね、
うんうんうん、
東京都と川崎市となんかそこら辺が提携結んでたんじゃなかったかな。他にもなんかいくつか確か、
ね、あ、そういうとこだったらね、やっぱり使う水素の量もすごいやろうしね。
いや、そうみたいですよ、うん、パイプラインは最大で年間100万トン規模の水素需要に対応できる見通しらしいですよ。まあ、それこそ製鉄とかってなってくると水素還元製鉄って言って、あの鉄に水素、鉄って今コークスでね、
石炭で
還元してるんですよ。還元っていうのは酸化鉄、鉄が錆びたやつね、これがまあ鉱物としてそこら辺に転がってるわけなんですけど、そこから酸素を取り除くためにコークス炭素をぶつけるんですね。酸化鉄、酸素のついた鉄に炭素をぶつけると、ぶつけるというか反応させると酸素が取れて鉄ができます、
うん、
はい、じゃあその酸素どこ行くかというと、うん、炭素と結びついて二酸化炭素、
二酸化炭素に、はい、でそれが排出されている。
そうです。
あ、
なんで今日本のその
製鉄会社は
まあ二酸化炭素排出量の確か3分の1ぐらいがこの製鉄だったんじゃないかな。
あ、
まあ、製鉄とか産業分野、
まあ日本はでも製鉄で
3分の1は言い過ぎですね、ごめんなさいね、
やっぱり繁栄してきてるからね、重工業でね、
まあ、重工業でね、うん、まあ、それこそ自動車の割合もものすごい多いです、うん、二酸化炭素排出量ですけど、それと同じぐらいこの製鉄の CO2 排出っていうのはめちゃくちゃ多い実は、
ね、やっぱり造船とかね、
まあそうですね、
うん、
だ、二酸化炭素排出っていうと我々身近なところで言うとに、あの火力発電がよくこう子供たちとに伝える上ではよく言うんですけど、うんうん、意外とねこの火力とかじゃなくて製鉄、
製鉄の
ここがね、脱炭素分野で大事な部分なんですよね。ってなった時に、じゃあ酸素を取り除くもの、酸素と反応しやすければ、
うん、
鉄から酸素を奪えるっていうわけなんで、
うん、
何がありますかっていうところで今注目されてるのが水素です。水素は酸素と反応すると何になりますか。
水
になりますね、
うん、
なんで鉄に酸化鉄、酸素と鉄が結びついてるところに水素反応させて純鉄と水ができると。
なるほど。
これで二酸化炭素排出を減らしますよと。
へ
え。それはね、
うんうん、
めちゃくちゃ水素使うんですよやっぱ。
なるほどね。
そこまでいくと、だから年間100万トンっていうのは、うん、そういったものすごい量の水素、
うん、
やっぱ燃焼に使う、うん、水素自動車の水素ステーションとかじゃなくて、うんうん、もう工業的に水素を使っていくレベルの話をしてる、
してるわけやね。
そのためには、うん、それを送り込むための、うん、ものすごく圧力に強い水素も漏らさない、
必要にな
って、そして長い 4km ものパイプラインが必要、
うんうん、なるほどね。そのパイプは鉄でできてんのかな。
鉄でできてんのかもね俺もちょっと思った、
その鉄を作るのには
にいやどうだろうね、なんか順繰りみたいな円環ビジネスみたいになってるけど、その鉄を作るために水素還元鉄使ってみたいな。でもそうなんじゃない、
そうかな、
アルミではないんじゃないかな、圧力的に。
まあそうだろうね、やっぱ鉄とか。そうだろうね、
一応、
うん、
あれみたいですよ、 高圧、まあ、JFE エンジニアリングさんなんで、
うん、
JFE さんではないですけど、うん、まあそこが受注してるってことは鉄なんじゃないですか。
うん、鉄のパイプをね。
まあうん、パイプをね、うん。
それを作るためにそれを使っていくと。
なるほどね。この JFE エンジニアリングさんは、これまで日本国内で低中圧パイプラインの設計施工を、複数手掛けた実績があると、
うん、
いうことみたいで、なのでもしかしたらあれかもしれないですね、あのその晴海フラッグとかは、うん、この JFE エンジニアリングさんがやってるのかもしれないですね、
う
ん、
そういう低中のやつをやってるってことね、うん、実績があると。
そこなのか、あと万博でもこのパイプラインのね、なんか実証実験とかね、 NTT さんがやってたりしたんで、結構このパイプライン大事なんですよ。
なるほど。
そう、最後によくね業界で言われてる話で言うと、
うん、
もうあと1分なんでまとめますけど、
はい、
水素って運んだら負けって言われてて、
あ
今コストがめっちゃ高いじゃないですか。
運んだらコストが高くなっちゃうから、
そう、うん、高くなっちゃって負けなんで、
うんうん、
このパイプラインで、まあ、特に平野部ですね、臨海部とか、うん、まあ、この平らな場所、
うん、
そこではパイプラインを使うと一気にコストを下げることができるので、だからこの水素使う量も増える、そしてパイプラインで運送費も減るってなると、
うん、
いよいよビジネス的にこの水素が現実のものになっていく、うん、液化水素が現実のものになっていくっていう、まあ、結構だから重要なパーツ、あんま目立たないですけど、
うんうん、
この高圧配管はとても大事なので、まあ、いつかまたこれもちょっとね、
うん、
どんな素材鉄でできてるんですかとか、
うんうん、
JFE さん見学行きたいですね。はい、取材申し込みお待ちしておりますということでございました。川崎暑いですね。はい。